皆さんこんばんは。世界一のテーマパークに学ぶディズニーランドの魔法始まります。さて皆さんこんばんは、パーソナリティの CDL キャリアデザイン研究所斉藤隆でございます。今晩もどうぞよろしくお願いいたします。本日のゲストは2回目の登場となりました、はい、ナチュラルヘア本郷理恵子さんです。
こんばんは。
あ、こんばんは。はじめまして。
はじめましてじゃないですね。
2回目ですね。
はい、
はい、すみませんね、忙しいところね。
いえいえ、こちらこそお呼びいただいて。
お仕事忙しくないですか？
そうですね、忙しくはないですね。毎日楽しんでさせていただいております。ま
あ、前回ね、こういろんな人の教育っていうお話も聞いたんですが、
はい、
こう何やらなんかお店をなんか2つ目をなんか出すという。
あ、そうなんです。来年2015年の2月に中小にですね、2号店目を、はい、すごい出店させていただきます。
儲かってますね。
いや、そんなことないです。
でも2点目っていうとね、いろいろやっぱり人の教育だったりね、大変なこともたくさんあると思うんですが、
はい、
なんか悩んでることってありますか？
そうですね、あの前回もちょっとお話ししたんですけど、はい、やっぱり岡山の中でも美容院っていうのがすごくどんどんどんどん数は増えていってまして、
あ、なるほど、
現状としてやっぱりこう他のお店との差別化っていうところで、まあ、お店としては、まあ、全てのお客様にハピネスを提供するっていうことを重きを置いてやってるんですが、もう一個何か核になるものが、
あ、なるほどね、
欲しいなっていうのが、まあ、今実際悩みの一つですね。
なるほど、
はい、
ちなみにこの業界ってですね、
はい、
あの店の数どのくらいあるんですかね？
岡山で言うと、はい、今だいたい4000弱。
4000って、
はい、
コンビニより多くないですか？
コンビニの約4倍の数ですね。
コンビニの4倍、
はい、コンビニが1個あるなと思ったら4つ美容院があるなと思っていただけると。
そんな中でどうやって差別化するんですかね？
そうなんですね、やっぱりこう人材育成っていうところも大事なんですけど、うん、最近で言ったらやっぱりこう東京ディズニーランドとかでもやっぱブランディングっていうところですごくしっかり、
まあ、
イメージで言うと、そうですね、私だったら東京ディズニーランド行こうよミッキーとかミニーのイメージが、
あ、やっぱりね、
ありますね、
ありますね。
まあ、お店で言ったらナチュラルヘアといえばっていうものが、
なるほどなるほど、
欲しいなと、
うんうんうん、まあ、そう考えたら、
はい、
まあ、ディズニーランドはミッキーミニーからスタートしたんですが、
はい、
当然ながらね、最近はあのダッフィーですか、
あ、そうですね、
有名になりましたし、
私でも知ってますからね。
そうですね。何年行ってないんですかね？
私ね、10年以上行ってないんですけど、
はい、
でもやっぱりダッフィーの人気はやっぱすごいみたいで、お客様からも、ね、よく聞いたりとか、うん、まあ、あのカバンに人形がついてたりとかするので、はいはい、うん、言ってない私でも知ってる。
なるほど、
はい、
というとですね、まあ、誰でも知ってるんですが、
はい、
あのハロウィンって、
はい、
まあ、有名になりましたよね、かぼちゃのお化けっていうこと
で、
あれ、まあ、別名あの収穫祭っていうんですよ ね、
ね、はい、
秋にあるんですね、
はい、
実はあれ日本に導入したのはディズニーが初めてだったんですよ。
あ、そうなんですか？
そうなんですよ、
で
このハロウィンが根付くまでにですね、
はい、
もう二十数年かかってるんですよね。
あ、そうなんですね。
そうなんですよ。
初耳ですね、それは。
そうなると、はい、まあ、収穫祭があるっていうことは、
はい、
なんかその前に復活祭っていうのがあってもいいんですよね。
確かに。
ということで、
はい、
ディズニーがこの3年ぐらいで仕掛けてきたのが、はい、まあ、皆さん知ってる方もいると思うんですが、
はい、
イースターっていうやつなんですよ。
あ、卵の。
あ、そうそうそうそう。
はいはいはいはい。
でこれ何かっていうとね、卵を、はい、イースターバニーというねウサギがいるんですよ、
は
い、
うーん、
で、このウサギをがですね、
はい、
あの隠すんですよね。でどこにある、あの卵がどこにありますかってことで、
あ、はははは、はい、楽しそう、
そう、
は
い、この復活祭の朝に、
はい、
その隠した卵をですね、
うん、
子供たちが探すっていうのが、
うん、
このイースターのこう始まりなんですよね、
うん、そういう起源があるんですね、
う
ん、
そうですね、
うん、
となるとこれも視点変えればブランディングなんですよね、はい、
確かに、
うん、だからイースターとか、
はい、
ハロウィンっていうこういう名詞がもうすでにブランディングになってるわけですよ、うん、
あ、なるほど、
うん、そうなると、
はい、
例えばまあ USJ 最近ね、
はい、
ハリーポッターとか
あ、すごい最近話題になってますよね。
ですよね、なんか450億円ですか、
はいはいはい、
購入して経済効果2兆円とかって言ってますけど、
すごいですよね。
これも向こう10年はハリーポッターで、はい、集客できるっていう、まあ、計算があるわけですね。そうすると今度 USJ イコールハリーポッターっていう、
は
い、
そうですね、ブランディング、
ブランディングから、うん、集客に入っていきますよね。
なるほど。
ちなみに USJ 行きました？最近
USJ 実はですね、おととし行った時があったんですけど、はい、その時はそれなかったんで、もうツリーだけ見て帰ったみたいな感じはありましたけど、
ジェットコースター乗りました？
私ね、絶叫系が苦手。
苦手なんですか？はい、それもだから大きいねジェットコースターも、うん、バックドロップっていうね、あれは本当にね、誰が考えたんですかね、ああいうのも。
でもそれもブランディング、
ブランディングになりますよね。バックドロップっていうところから、はい、奇想天外な視点で捉えると、うんうん、今度はバックドロップってい こう名前が、はい、こう走っちゃうんですよね。
あ、
うん、
なるほど。
そういうふうに考えていくと、はい、結構ブランディングっていろんなところに隠されてるかもしれませんね。
そうですね。
ちなみにですよ、
はい、
ちなみに、入場者数でいくとですね、
はい、
当然、ディズニーランドが3000万人をね、
うんうんうん、
昨年30周年で突破しまして、
はい、
今回もそのハリーポッター効果で、はい、1000万人を突破するっていうのは USJ なんですね。
はいはいはい。
では問題です、
はい、
3番目ってどこでしょう。
まあ願わくば
目の周りに黒いやつってね、願わくば
目の周りに黒いやつ、パンダ。
あ、そうそうそうそう、
パンダといえば、
パンダといえば
上野動物
園。あ、ピンポン。
やった、はい、
実はパンダが、はい、日本で3番目の集客あるんです。
すごいですね、パンダの威力。
パンダね、
はい、
すごいですね。
あ、
となれば、
はい、
さてここから本題なんですが、
はい、
4番目ってどこでしょう。
4番目ですか、
はい、
それも岡山ですから本当は和中山ハイランドにしておきたいんですが、
それはねないでしょうね多分ね。
4番目、
はい、
4番目
ヒント言いましょう、はい、なんと中国5県のどっかです。
中国5県、
はい、岡山、広島、山口、島根、鳥取、このどっかです。
どこでしょう。
なんか想像できます？じゃあもっとヒント出しますね、はい、鳥取です。
鳥取といえば、
言えば
鬼太郎。
砂丘じゃなくて鬼太郎ね。
イメージがそうですね。
あ、でもすごい、
はい、
鬼太郎なんですよ実は。
あ、そうなんですか。
水木しげるの鬼太郎ロード。
あ、この前行きました。
行きましたか、
はい、
どうでした。
鬼太郎の等身大よりも大きいような鬼太郎と猫娘が歩いてました。
歩いてました。
記念撮影しました。
いやあれね、何もない商店街に、はい、あれを作っちゃったの。なんかその創設者にお会いしたっていう話もちょっと聞いたんですが。
そうですそうです、たまたまなんか入ったお店がそういう、その人がその水木しげるロードを作ったっていう方がいらっしゃってて、ちょっとお話ししましたね。
なるほどね。ということはその水木しげるロードもまあブランディングっていうことですよね。
そうですね。
なるほど。そうなればこれからりえちゃんが目指すところは、その2店舗目をどうブランディングしていくかっていうところが今回のテーマですね。
そうですね。
これなかなか難しいですよね。
永遠のテーマかもしれないですけど。
であればリスナーの人にね、
はい、
もし美容院関係でブランディングっていう視点で捉えた時に、
うんうん、
この4000店舗もある中から唯一選ばれるナチュラルヘアがどうブランディングしていくかを、
はい、
もしよかったらねリスナーの方にね、
はい、
聞いてみたいと思いますね。
そうですね、はい、もしよければ皆さんぜひ情報をいただけたら。
なるほど、
はい、
ということで本日はこれで終了したいと思います、はい、では最後に いつもの合言葉いきましょう、
はい、
せーの、ラブ
ドリーム
ハピネス、バイバイ、
バイバイ。